ヨハネの手紙第2ですね、ここは1章しかありませんので、1章も2章もありません。ヨハネの手紙第2です。そしてテーマは、真理のうちに、ということであります。今までヨハネの手紙第1を学んできたんですけれども、第2の手紙と第3の手紙、これはですね、具体的にこの第1の手紙で言われたことがどのように当てはまっていくかっていうのをこの見ていくことができるんですね。互いに愛し合いなさいとか、反キリストであるとかですね、この書いてあります。でそのことについて、この具体的にこの教会 の, この指導者に対して、この語っているこのヨハネの愛に満ちた言葉がこの2章、第2の手紙と、第3の手紙、非常に短いんですけれども、まあ、実はこれいつもですね、チャック の, このメッセージ の, です、ね、この原稿を、ね、見てるんですけれども、まあ、チャックは年を取ると言葉が少なくなると、その多くを語らない、大事なことを語るようになっていくということを彼は話してましたけども、実際にここでヨハネが書いているのは、黙示録を書いた後であろうとも言われています、うん、パトモス島でもしヨハネが黙示録を書いていたのであれば、その後に書いたかもしれません。あるいは黙示録を、エペソン、伝統ではパトモス島の後にエペソの教会に戻ったということなんですけれども、そのエペソの教会で書いたのかもしれません。でそれで、もうおじいさんですね。で一節を見ると、長老から、とあるわけなんですね。もちろんこれは、この新約聖書の教会に使われているこの霊的な指導者、ということであります。これはですね、羊飼い、牧会をするとかですね、監督をするという言葉と一緒に長老という言葉も使われていることがとても多いんですね。ですから同じ人であるけれども、その働き の,、まあ、その側面というか、それを表していて、長老というのはこの人々を治めていくですね、この模範となっていくというこの意味合いがあるわけですね。監督というとこの管理をしていくという意味合いが強いですけども、牧会していくというのはこう養っていくという意味合いが、守っていく、養っていくという意味合いが強くなりますね。まあ、長老からと言っています。物理的にももうおじいちゃんなわけですね。選ばれた婦人とその子供たちへとあります。この選ばれた婦人というのがですね、この一体誰なのかということは、分かりませんですね。ある人はこの選ばれた婦人というのは象徴的に教会を言っているので、教会そのものを言っているのではないかと言っているのですが、私は具体的な人であると思います。この女性の指導者がいて、その女性を通して神の子供となっていったこの人たち、だからその子供たちへと書いてあるわけですね。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。本当に愛していますというところは、訳し換えると真理のうちに愛していますということができます。英語ですと We love you in the truth。 In truth かな、 In the truth、 どっちかなんですが、そして私だけではなくて真理を知っている人々が皆そうなんだと、こう言ってるんですね。でその2節のところでも真理という言葉がこの使われていて、3節でも真理という言葉が使われているわけなんですね。ヨハネの福音書と手紙の中には真理という言葉がこう数十回出てくるほど、ヨハネはこの真理のうちにということをとても意識しているわけなんですね。真理のうちにあって、私たちが初めてこの愛し合っていく、本当に愛しています、真理にあって愛していきます、愛し合っていく関係を持つことができる、クリスチャンが共に集まり交わりをする、その意義というのは真理を分かち合っていく、共有していくということであるわけなんです。ですから 仲良しクラブサークルですね、とですね、または井戸端会議になったりですね、このバザーが今度あるからじゃあ一緒にどういうことしましょうかとかですね、いろいろなこの活動があるのですけれども、そういう目的を持ったのが教会ではなくですね、キリストについての真理、イエス様が私が道であり真理であり命なんです、私を通してなければ父のところに行くことはできませんと言われましたけれども、キリストの教えについてこの私たちがその中に留まっていることによって愛していく、これがクリスチャンなんだということがわかります。このことは2節です。私たちのうちに宿る真理によることです、とあります、宿る真理と、書いてあります。先ほどは真理を知っている人々というふうに書いていました。宿っている、またですね、とどまるですね、abide っていう英語が使われて、主はブドウの木、私は枝ですって、ね、御言葉にとどまる、とどまるという言葉ですね、これは本当にヨハネが大好きな言葉でありますけれども、私たちがただ知的に真理を知っているということだけではなくてですね、この宿しているですね、とどまらせているということが、この私たちは言うことができるわけなんです。でこの宿しているということとですね、ただこのそういう言葉を話している、知識的に話しているというのでは大違いなわけなんです。まあ、ここで出てくるこの反キリストまたは惑わす者に関わってくる話なんですけれども、いつも同じ話をしますが、エホバの証人の人、アメリカでの話ですけれども、この会話をしたんですね。そしてイエスは神の御子である、 He is the Son of God, we believe it ということを彼女は言いましたですね。また聖書は神の言葉であるとも言いますですね。その言葉によっては、言葉尻によってはですね、彼らは本当に私たちとその言葉を合わせていくことが可能なわけなんです、できるわけなんです。変なことを話さないんですね。けれども、では実際にその中によって歩んでいるのかというと、そうではないですね。もっともっとこの英語ですとボトムラインという言葉があるんですけれども、あんた結局何を言いたいの、何を信じたいの、いろんな言葉は言うんだけども結局何なのということをですね、聞いていくとですね、全然その聖書に書いてある真理、神の言葉の真理と違うものをですね信じていることが分かるわけなんですね。真理を宿しているというのは、そういうことなんです。そして真理はいつまでも私たちと共にありますとあります。いつもというのは英語で forever というか永遠にということでありますが、永遠に一緒に真理がおられる、まあ、主が共におられる真理がいるという、まあ、どっちでもいいんですけれども、共にいるんだということでありますが、真理というのは変わらないですね。変わったら真理ではないわけなんですね。ここがクリスチャンの強みですね。初代教会で彼らが確信を持っていたことと、宗教改革の中でこの一部のこのクリスチャンたちが確信を持っていたこととですね、そして現代の我々が確信を持っていることと、何にも変わってない。時代が変わり世代が変わっても何も変わらないという永遠性、永続性をこの真理は持っており、私たちは永遠にいつまでも真理だから、世代によってクリスチャンの言っていることが変わっていくということがないわけなんですね。今はこういう時代なんだからそんなことを言ったら、というふうにですね、言う人たちが多いですけれども、本当にそれは何を言ってるのかなというふうに思うわけなんですね。真理はあなた方と共に、私たちと共にいつまでもあります。そして3節に、真理と愛のうちに、道と道の御子イエス・キリストの国にありますけど、 をもって真理を語りという言葉がエペソ人の手紙の4章にありますけれども、真理と愛のうち、真理という言葉はヨハネ好きですけど、愛という言葉も大好きですね。真理にあって、その中にあって、互いの交わりの中で愛し合っていくということですね。道地と道地の御子イエス・キリストから来る、恵みと憐れみと平安とありますけれども、他の手紙でもこの手紙の挨拶として、この人はですね、この道地とイエス・キリストというふうに書いてありますが、パウロの手紙です。父なる神と主イエス・キリストという言葉が使われていたりします。ヨハネはですね、注意深く道地だけではなくて、道地の御子という言葉を入れているわけですね。御子だけでもいいかもしれないんですけど、道地の御子、これを彼は強調したいわけなんですね。ヨハネの手紙においてもこのことがもう何回も何回も強調点になっているわけなんです。私が自分で勝手に語っているのではなく、父が語るから私も語り、父が働くから私も働くのです。子を敬わない者は父をも敬いません。もうそういうことをですね、何度も何度も話してって、そのためにユダヤ人は、このものすごく妬んで反発をし、同じことを話しているのにまた同じことを聞いてって、そのことは私が何度も話しましたけれども、あなた方は聞かないのですっていう風なんですね。本当に面白い現象が、まあ、世の中でも起こるわけですけれども、そういうクリスチャンの世界だけでもなくて、ね、起こるわけなんですが、イエス様とユダヤ人との間で起こってきた。でユダヤ人はですね、私が何をしたからといって、あなた方は私に石を投げつけようとするのですかというふうにイエス様が問われた時にですね、私はあなたが何か悪いことをしているから、それを石を投げつけようとしているのではないんです、神とあなたを同等にしているから投げつけようとしている、これは冒涜ですということを言って、イエス様がはっきりと、父と私は一つです、またアブラハムがいる前に私はあるのです、ね、Before Abraham was I am、 英語ですとすごくわかるんですね。この I am というのは、私は私はあるというものであるの I am と同じなんですね。だから私はヤーウェであると言っているようなものであって、それで殺そうとユダヤ人がしたわけなんです。だから道地を持っている者は御子を持っており、御子を持っている者は道地、もうここにおいて切り離すことができない関係なんだということをですね、見ていくことができるわけなんですね。道地の御子イエス・キリストから来る。で次に、恵みと憐れみと平安はあなた方と共にありますように。この恵みと平安は、このパウロの手紙、またペテロの手紙もそうかな、この挨拶の言葉として使って、いました。恵みがカリスですね、ギリシャ人が使う挨拶で、そして平安はシャローム、これはユダヤ人、今でもこの通り過ぎてですね、このイスラエルの人たちに、イスラエルに行ってもそうですし、アメリカでもユダヤ人の人たちの間ではもうシャローム通り過ぎるとも言われる、英語ですとはいっていう感じで使われる挨拶の言葉であり、平安という意味で、ですね、このギリシャ人とユダヤ人のこの挨拶の言葉が使われ、そして憐れみという言葉が挿入されています。でこれはパウロがテモテとテトスに対して語った時にも同じこと、同じように話したんですね。で覚えてらっしゃるでしょうか、牧会書簡と言われているこのテモテへの手紙とテトスへの手紙なんですけれども、主の奉仕者ですね、このかあの指導的な立場にいる人たち、牧会者、そういう人たちに必要なのは憐れみなんです。自分はこのままでは裁かれて当たり前の存在であるけれども、主よ、あなたがあなたの憐れみによって私は生きていきます。つまり裁かれるのは当然だけれども、その裁きは一方的な恵みによってなされないと、そのような中で重い責任を担っていく、そして神の恵みというのが本当に分かっている人たちこそがですね、この憐れみ、あの 奉仕をしていくことができ、なぜならば神は慰めの神だから、その慰めによって他の人たちを慰める、苦しみを自分の受けた苦しみによって他の人たちの苦しみに同情するですね。こういう祭司的なですね、この役割というのも担っているわけなんですね。もちろんこれ全てのクリスチャンが互いにそれを、一部が苦しめば皆が苦しみ、一部が喜べば皆が喜ぶわけですから行っていくわけですが、このように憐れみが、この必要になってくるわけですね。ですからここで選ばれた婦人とありますけど、これはだから教会の指導者というふうに考えられるわけなんです。あなたの子供たちの中に道地から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。真理を知り、そして真理のうちを歩んでいる、その中に生きてっている、でこのことを知って非常に喜んでいるとヨハネは言ってるわけですね。これは牧会者の心です。牧会者が何を一番望んでいるか、それは神の御言葉の真理、またキリストご自身という真理、その中に生きている人たちを見ていくことですね。これが一番の喜びなんです。私もこのそうなんですけれども、この前ですね、最近、つい最近ですが、おとといかな、あっちの恵比寿の方でこの学びをしている人とこの一緒にご飯食べる時があったんですけれども、で彼がですね、この聖書の学びで一番良かったなって思うことは、自分自身で考えることができたことだ。今までは他の人の言うことを鵜呑みにしていたけれども、自分で聖書を読み、何が書かれているかを発見して、そして、この自立したというか、自分を持ったですね、この生き方、または、この聖書の取り組み方をすることができるようになった。どうやって読んでいけばいいか分かるようになったということですね。彼は一番大きな収穫だということを話してくれました。でこういうことを聞くと、あ、本当にやっててよかったなって思う。なぜかというと、私がそうやって教えられたからなんですね。そうやって教えられたから、一番伝えたいことはそのことであって、でそれを、そのビジョンをキャッチしてるっていうことを知って一番嬉しかったわけなんです。明石先生、本当にメッセージよかったですって言った人で、全然聖書の学びをしないでいる人たちも少なからずいるんじゃないかなと思うんですね。なんかいいことを言われる、または自分についてくるなんていうことなんかよりも、ずっとずっとここに書いてある真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って非常に喜ぶ。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。ヨハネはもう霊的な権威があるこの最後に残された、使徒であるにもかかわらずですね、お願いしたいことがあります、懇願しますというふうに言ってるんですね。本当に霊的な権威がある人はですね、自分がこの権威的なものであるということはひけらかせません。でも本当にその権威ということを知っている人たちは、そういう謙虚な権威の中に自分を従わせるということを学んでいってる人なんですね。でよく起こることは、そういう権威を見るとバカにする、横柄な態度に出る、当たり前だと思う、そして服従していく、従っていく、敬っていくという態度を取らなくなっていくということが起こるわけなんですね。けれども本当の権威というのはここにあるわけです。お願いしたいことがあります。でパウロもローマ人の手紙のこの12章のところですね、神の憐れみによって懇願します、ニュースでビシーチという言葉を使って、たくさん使われているんですね、人たちの手紙で、懇願します。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、 私たちが互いに愛し合うということです。これは何回も学びましたね。手紙の中に何回も出てきました。そしてこのことをイエス様が初めにお語りになったのは、あの杉越の祭りの最後の祭りの食事でした。最後の晩餐と言われているものですね。杉越の食事、普通にユダヤ人たちが行っているこの例祭祭りの中での食事の一環の中でですね、ユダが裏切るということをイエス様が、ユダがというふうに言わなかったけれども、この中でと言われてですね、明らかにされたわけですね。でユダがそこから離れたわけです。で離れた直後に本当に真理にあって互いに交わることができる者たち、共有もすること、大失敗はするけれども、でもユダとその大失敗する弟子たちの間にはもう、雲泥の差があるわけですね。神から出たものと悪魔から出たものという雲泥の差があるわけなんです。でそのような弟子たちに対してイエス様がこのパパパパパッとこのお語りになり始めるわけなんですね。こう書いてありますね。今こそ人の子は栄光を受けました、また神は人の子によって栄光をお受けになりました。でちょっと飛ばして、子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私は行くところへはあなた方は来ることはできないと私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。十字架のことを話しているわけですね。そして蘇って昇天されるということですね。あなた方と一緒にいることはできないよと。でも子が栄光を受ける時が来た、神が栄光を受ける時が来た。そしてあなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが真理を持っている者たちに与えられている命令なわけですね。私があなた方を愛したように愛し合いなさい。愛のうちにとどまっている。神の愛は何と素晴らしいかということを第一の手紙でも学びましたけれども、私たちが神を愛したので、神がまず私たちを愛し、そして御子イエスをなだめのしない者として私たちの罪のために神がお渡りになってくださった。ここに愛があるのです。でこの愛の中にとどまって互いに交わっていくという命令が与えられています。6節、愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。まず愛とは御父の命令に従って歩むことでありという明確な定義がここにあります。愛という言葉をクリスチャンが使いすぎるわけなんですね。愛愛愛、神の愛、愛があって愛があの人にはない、特に愛があの人にはないという時を聞く時には、私はあ、それはこの人がその人を愛していないっていうことなんだなと言い換えることができるっていう時まで発見するんですね。愛という言葉、この定義は御父の命令を守ること、命令なんですね。命令に従っていくこと、これが愛なんですね。私たちが愛してるよと口先で言っても行いが伴っていなければそれは真実ではない。これヨハネも言ってたし、ヤコブにも書いてありましたですね。この意思が伴ったもの、意思によるものが愛なんだということなんですね。太子は今韓国に行ってますけれども、彼女は否定するかもしれませんが、そのままの自分の感覚では彼女は特に料理は嫌いでしょう。韓国という街も本当に好きかどうかは分かりません。でも彼女は愛しています。この違い分かりますかですね。愛しているんですね。本当にその人たちのことを思って、そしてその人の益になることを考えていくわけですね。好きというのは自分が気に入っているから好きなわけですね。けれども本当にその人の益のことを思って この意思を持つということですね。これが愛ですね。ですからここでも御父の命令に従って歩む神に対して私たちがその命令を守っていくこと、これが愛なんで、この愛というのは重荷になりませんとこの前の第一の手紙で学びました。なんで重荷にならないかというと、この信仰を持っているからだ。だからここで言っている命令を守るというのはこれ立法主義的なものではないですね。ここで言っている命令を守るというのは信仰を持っている私たちがすでに与えられている勝利、罪の中を歩みようがないという勝利者になっている、義を行うものとなっている、そのような勝利の中で信じることによって与えられる力、信仰の中で生きていくことによって御霊の原則の中に生きていく、自分の力でただその規則を守っていくということではなく神の声によってそれを聞いて私たちは生きていく、その中にあってこの歩んでいくということであります。で次にあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むこと、これ命令とはですね、だからいろいろな命令がありますけれども、イエス様も言われそしてパウロが補強したのはいろんな命令があるけれど結局自分自身のように隣人を愛しなさいということに集約されます。本当にその人のことを愛してたら殺しませんよね。本当にその人のことを愛してたら盗みません。でその愛のうちに歩んでいけばさまざまな規則というのは必要ではなくなってくる。いやむしろその規則とか戒めと言われているのはその愛していくという具体的な表れとも言うことができるわけなんですね。ということで愛のうちを歩むことなんだであります。でこの手紙を書いたこの本題にこの7節から入っていきます。なぜお願いするかといえば人を惑わす者すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。この言葉は第一の手紙の中に書かれてましたよね。終わりの時に反キリストが現れるけれども今多くの反キリストが現れている。そして霊だからといって全て信じてはいけない、神からのものかどうかを試しなさい、イエスが人として来られたことを告白しない霊は神からのものではない、反キリストであるというふうに書いてありました。そして今具体的な場面の中で具体的に彼らの中に入ってくる者たちが大勢いたんだということになるわけなんです。当時の教会は家の教会でした。普通の家の中に信者たちの交わりがあり、パンを裂き、共に祈り、そして人たちの教えを固く守っている、そういうこの礼拝を持っていたわけなんです。そこに巡回伝道者、巡回預言者がいました。そして当時はですね、ホテルって言ってもですね、非常にこのみだらというかひどい劣悪な環境のホテルしかなかったので、このホテルに泊まらせるということはちょっとクリスチャンにはですね、結構大変なことであるわけで、この家に迎えてもてなしていくということが非常に重要になっていくわけです。ですからその人たちをもてなし、そしてこのサポートしていくということが慣習として初代教会の中にあったわけなんですね。で、そのようなことをしている者たちの中でそのクリスチャンたちを惑わす者たちが大勢いるんだよというのがここで言われている指摘なんです。で、イエス・キリストが人として来られたこと、これは肉を持って来られたことというふうに言い換えた方がいい。その直訳は肉を持ってなんですね。肉を持って来られたこと、受肉ですね。クリスマスの時期が終わりましたが受肉です。言葉が 肉となって私たちの間に住まわれた。その一番最初の福音書のこの一章のところでは、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、で、言葉によって全てのものが作られた、で、言葉によらないで作られたものは何もないと、でそのように書いてあるわけですが、創造主なる神が人となられて、御子なる神が人となられて来られたということ、これを告白しないければそれは惑わすものであって反キリストなんだということであります。本当にこれって奥義ですね。神が肉体を取られるということは非常によくも不思議で不思議で仕方がないけれども、このことを深くですね、私たちは思いを心に留めていくとですね、本当に救いというか希望というか、もう言葉は何も出ずアーメンとしか言えないような深い境地の中に入っていくわけですが、他の人たちよりもこのヨハネがそのことを明確に出したということはですね、イエス様がどのような方であるかということは正確に、この他の福音書を書いた人たちは、記していたんだけれども、この紀元の90年代と言われているその中においてヨハネがですね、深くイエス様と交わって、その中でこれ、聖霊によってですね、書いたというわけなんですけれども、イエス・キリストが肉体を持って来られた。で、当時は肉体は持っているかって、あれは仮に現れてきた、加減と言ったらいいんでしょうかね、仮に現れるというふうに言うグノーシス主義者と今では呼ぶ者たちが結構幅を利かせていたわけなんです。ギリシャ式思想から来てるんですね。ユダヤ思想、旧約聖書の思想というのはですね、そういうこの肉は肉とか、目に見えるものは目に見えるもの、目に見えないものは目に見えないものというふうにこの二分化させていることが極めて薄いです。だから肉体の健康とか、またこの財産とか、ね、非常に生活に密着しているというか実際的であるんですね。でギリシャ思想というのはそこら辺をグッと分けちゃってるんです。目に見えないものは、本質であって、目に見えるものは本質ではない、ね、例えばクリスチャンの葬式があって、葬式なんかしなくてもいいさ、でもそれはですね、ちょっと本当にギリシャ的になっちゃってるっていう感じですね。聖書にはそんなこと書いてませんね。死体を、その肉体をもきちんと弔うということですね、葬るということですね。そのことが書いてあるし、またクリスチャンなんだから、この肉体というのはあんま関係ないんだ、だからこの肉体をですね、気にしないで、その健康管理ですか、そういうことを怠って しまいがちなことも行われるわけですけども、この体というのは神様が作られたわけです。クリスチャンだから環境を、別に構わないじゃないか、破壊しても。それはどういうことかといったら、どうせこの地球は滅び去っていくんだから、だから固執してることはしてはいけないけれども、その滅び去るのだからどうなってもいいんじゃないかっていうのも間違い、なぜかというと神がこの世界を作られたからです。わかりますか、この違いですね。でこの違いによって、この、イエス・キリストというものもこの取り組んできたこの人たちがいてですね、イエスが肉体を持って、肉体を持ってるなんて神なんだったら考えられないという考えになるんです。でこういう者たちが大勢出てきた。でそういうものはよく惑わすもので反キリストだと言ってます。イエスという言葉を使ったらですね、その人がキリストにつながっているものかどうかっていうのはそれだけではわからないんですね。最近、友人が教えてくれたんですが、モルモン教徒の 葬式に行ったそうなんですね。で、末日聖徒という言葉が使われている以外はクリスチャンの葬式と変わるところがなかったということを話していました。イエスという言葉は使っていて、そして一見大丈夫なんですね。でもイエスというそのイエスが聖書に出てくるイエスかどうかというと話が変わってくるわけなんです。人として来られたイエスを証言しているかどうか、告白しているかどうかというと、その基準からするとエホバの証人もまた、モルモン教徒もですね、失格、もちろん統一教徒も失格ですねというふうになってくるわけですね。で、8節、よく気をつけてですね、よく気をつけます。疑い深くなる必要はありません。この人が来たよく気をつける必要があるわけですね。あ、この前の日曜日、あの方、横浜に住んでる方ですね、奉仕に行ってきたんですけど、2人の、初めて来た男女がいました。で、その人が何で来たかって言ったらですね、その人はクリスチャンで電車の中で、その横浜の教会に行っている女性がですね、カバンに聖書を持っていたのを見て、でそれで話を聞いてですね、教会行ってるんですか、私も行ってみたいんです、私もクリスチャンなんです、土曜日に礼拝行ってますから、2週間空いてるんです、ちょっと行ってみたいんですか、ではあとね、私たちもですね、バイブルスタディがあったらそういうのが来てくださいよみたいな感じで、それで来たらしいですね。で、彼らが去ってから、いや私は彼らと顔を見せた、彼の顔を見たんですけれども、すぐに帰っていったんですね。で、話を聞くと、某、ちょっと油揚げな教会の人たちだった。でも本当にその横浜の教会の人たちがですね、私が言ったことで、すぐにこの、こう、あ、そうなの、気をつけなきゃいけないねっていうことで話してたんですね。気をつけるっていうことですね。で、ここでそんなクリスチャンなのに疑い深くなっちゃいけませんよとかっていう風になってはいけない、それはおかしいけれども、いつもですね、この来る人たちをですね、なんだこの人たちはっていうのもおかしいですね。でもこう、よく気をつけるですね、よく見ていくっていうことですね。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなくですね、この人たちが労苦してキリストについて教えていった、このことについて台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。豊かな報いというのは後に来る報いであります。これもヘブル人の手紙で、初めの確信を最後まで保ち続けるならばあなた方に報いがあるということが何回も書かれています。初めの確信、初めの確信で、初めから聞いたことということもヨハネが何回も書いてますね。初め初め初めというふうにこの言っていてですね、クリスチャンというその役目っていうのが非常に単純というか、初めに聞いたことを保っていること、宿していることなんだなと、めちゃめちゃ単純で、素朴なですね、ところに私たちは立たせられてるんだなということを思いますが、そしてそれを最後まで保っていれば、豊かな報いを受けるんだということですね。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。この行き過ぎ、これは英語ですと transgress という言葉が使われています。一つの境界線があってですね、その境界線から、その領域からはみ出ていくということに、という意味になります。そしてキリストの教えというその境界線があって、そこからはみ出るということになるわけなんです。で、そういうものは神を持っていない、神のうちにとどま、その教えのうちにとどまっているものは父親も御子も伴っている。で、このキリストの教えとあります。英語ですとすごく分かりやすいんですね。教えるっていう言葉をそのまま訳すとティーチングになってしまうんですけれども、ここではドクトリーっていう言葉を使っています。これ教理とか教義と訳せるところですね。キリストについての教理という枠組みがあり、その境界線から離れていく、行き過ぎたことを言っているものは、か 神を持っていない、道と御子との交わりがないんだということになります。キリストについてですね、私たちは教理的なことをこの学んでいく必要があるわけなんです。特にヨハネはこれを強調しています。で、教理というと敬遠されがちですね。私は神様との体験がありますですね。この生きた関係がとっても大事であって、教理的なことをこの勉強してしまうと頭でっかちになってしまいますということですね。そして三位一体なんてもちろん信じてますよ。イエス・キリストもちろん神の子だって信じてますよ。というふうになんかイエスっていう言葉だけは使っているんだけれども、その内容をですねじっくりと見ていくということをしていかない傾向が私たちにはあるわけですね。でもそうであってはいけない。で、私個人的に経験したことなんですけれども、ある異端の教会に大学生の時ですね行ってしまいました。もうクリスチャンになった後の話です。してそのいろいろなレッスンを受けている時に三位一体が否定されたんですね。あのところで彼らは信じているというんですけれども、どう考えてもこれは三位一体、今まで自分が理解していた三位一体とは違う。私が理解した三位一体というのは神が一人である方であり、そして、この三つの威嚇人格を持って道地御子精霊によって現れてくださっているということなんですけれども、なんか全然違う。イエス・キリストが神の霊を宿した方であるけれども、他の、この預言者モーセとかとこの同列に並べられるような提示の仕方をしていたんですね。で、私はそれを聞いた後にとてつもない変な霊的現象の中に入りました。ホーラー屋敷に入ったような気分でしたね。それはなんか自分が存在しているのか、世界の事象というのは今存在しているのかっていうですね、もう混乱した状態ですね。霊的に混乱した状態に陥りました。死ぬより怖かったですね。地獄に行った方がまだそのなんて言ったらいいんでしょう、全てが無っていうんですかね、そういう、恐ろしい中に入ったんです。で、その時にですね、私はまあ愚かなことをして罪を犯したんですけれども、そういうところに行ってですね、罪の増し加わるところに身の増し加わるとありますが、それを通して三位一体の教理って教理と言っているけれども、御父と御子との交わりにとって死活的なものなんだということを経験しました。ですからキリストの教えのうちにとどまるということによって御父をも御子をも持っている。先ほども説明したね、道千代も御子もですね、この一緒、一つだけじゃないんですね。道千代も御子も持っている。その不思議なこの、三位一体の関係の中に、この私たちはこの交わりとして入っていくということであります。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。ここで言ってる家というのは、先ほど説明しましたように信者たちが礼拝しているであろう家のことであります。そして教会ですね。そして巡回伝道者、巡回預言者がいるところで、その人たちをようこそいらっしゃいましたですね。そしてよろしくお願いしますということを言ったのでしょうか。招き入れるわけですね。これをしてはいけないというふうにヨハネは言ってる。断じてこの挨拶、この交わり、ね、この混じることがあってはならない。この悪い行いを共にすることになるというふうに厳しくというか、そうですね、厳しく警告しています。これを ですね、今の現代に当てはめると、当てはめるとというか、それでは日々っていうかしょっちゅう、ピンポンと鳴らしてやってくる人たち、女の2人の人か、また女と子供、女と子供っていうのはあんまり見なくなったんですけどね、私はね、女の人2人ですね、その今訓練してる訓練生とですね、その後ろにいるこの指導してる人ですね、それか、白人のお兄さん2人かですね、どっちかなんですけれども、でそういう人が来た時にどうすればいいのかっていうことですね。で私のアドバイスは、クリスチャンになったばっかりの人は、私はクリスチャンですから結構ですと、実は私もその方法をとっています。議論しても平行線になるっていうことは知っていますので、ただ示されたらですね、ではちょっとお話します。以来ですね、特に新しく信じた人ばっかりの人は、ただ自分が何も言えなかったとか、気分を返してしまったとか、まあ、私自身がそうでしたから、そうなると思うんですよ。で一番いい方法は救いの体験を話すと、一番確かなことですね。御言葉の論争をするのではなくて、救いの体験を話すとですね、彼らはいろんなことを話します。そしてよくボトムラインですね、よく聞いてみると、彼らが結局何を動機にしているのかって言ったら、生きがいなんですね。ここに入っているとなんか生きがいがあるということで、個人的な救いの体験がないんですね。当然なんですが、それを目の当たりにすることができます。問い詰めていくと、で自分が救いの体験を話すと、彼らは絶対にいいことできませんね。感動したって、まあ、教えに感動したって啓蒙的な啓発的な感動はあるでしょう、けれども救いの体験はないです。ですから、まあ、そういう証をしてもいいかもしれませんが、で彼らのためにですね祈っていって、当然彼らのために、ね、愛してね、本当に伝道していくという思いを持っている人もたくさんいますけれども、そう簡単にこの挨拶をしてはいけないと私は思っています。で12節、あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためです。この私たちの喜びが全くものとなるためですって、これを覚えてませんか。第一の手紙の中で書いてありましたね。ちょっと見てみますか。第一の手紙の一章のところで、ですね、3節から読みますけれども、一章の3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。その交わりというのは、父親及び御子イエス・キリストの交わりで、私たちがこれのことを書き起こるのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。喜びを全くものとしたいというのは、何かというと交わりの中に入りたいと言っているわけなんですね。その交わりというのは、御子と御父との交わりであるんですけれども、その御子と御父において共に交わっていく、そこに喜びがある、全く喜び、本当に十分ですごい喜びがあるんだということをですね、ここでヨハネは話しているわけなんですが、で紙と墨ではしたくありませんって言ってます。で私も今これ原稿書いてます。でこれを、インターネット上にアップロードしています。でそれを通して、本当によくわかります、ありがとうございましたというふうに言ってくださる方もいますですね。ただそれは本当に素晴らしいことですけれども、もっと効果的なのは、今テープを聞いている方だと思いますね。生の声を聞くことができるわけですね。でもっと効果的なのは、実際にこの場にいるということです。顔を合わせて語りたいですね。私たちの喜びが全くものとなるためです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。でここで言っているあなたの姉妹のこと、これはまた別の教会の人たちがあなたによろしくと言っていますというふうになるわけで、このよろしく、そして交わりがある、で全く喜びがある、もう本当に真っ二つに分かれるわけですね。このイエスが人として来られたことを告白する人の間では、本当に全く喜びがあり、交わりがあって、互いに愛し合っていく、真理において愛していく、そして そうでないものには惑わすものにはですね、挨拶の言葉もかけないっていうですね、両極端を私たちは見ることができますけども、これがヨハネが言っていることで、神様がおっしゃっていることであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に大切なこと、キリストのうちに、キリストの教えのうちにとどまることの大切さを知ることができました。イエス様、あなたがどのような方か、私たちは知っていると思い込んでしまいがちですけれども、あなたがじっくりと見ていて、じっくりと触ってみなさいと促されていることを覚えて感謝いたします。主よ、このいろいろと自分の魂というか、センセーショナルなものを求めてしまう自分がいますけれども、一番大切なものを何か、それは多くない、ただ一つであるということを思います。天のお父様、どうぞそこから私たちは目を離すことなく、イエス様を見続けていくことができますように助けてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。